フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンだ。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日も5時からやっております。
朝5時からスタートしております。
はい、朝活ですね。はい。で、今日はね、ちょっと、先日、鳥山明さんがご逝去されたということで、ちょっとね、思い出を話してみたいなと思って。
はい。
って言ってもね、僕は読んだことあるの、ドクタースランプと、ドラゴンボールしかないんだけど、短編とか読んだことないな。サンドランドとかね。
あ、そうだね。
うん、サンドランドはすごいいいって言うけどね。
うん。
うん。まあでも公式的にもビッグネームというか、まあ代表作はこの2作しかないって言ってもいいよね。
ああ、まああとドラゴンクエストかな。ドラクエ。
あ、まあそうだね。デザイナーとしてはね。
うん、うん、
うん。うん。で、どう思い出とかなんかあるかなと思って、うん。一応ちょろっと調べてみたけどね、ドクタースランプがジャンプで1980年から84年、4年間だって。
あ、もう40年前の。あ、4年間だったんだ。
ねえ。
うん。
で、うん、アニメの方は1981年から86年。だからちょうど僕が8歳、10歳ぐらいの時にね、アニメ見始めた時にちょうどやってて。まあすごい、アニメの方の影響大きいかな。まあ漫画も読んでたけど、家にあったけどね。
うん。あ、アニメね、あの時期ね、すごく見たよね。うん、
ね、なんか、あれ、ドクタースランプはどう？二人は見てた？見たり読んでたりした？
あ、うん、僕は一応ね、テレビ見てたし。
うん。
もちろんジャンプもちょろっと読んでたね。
うん。ジョンは？
それはね、もう、勝手に入ってくるよね。みんな見てるし。
入ってくるよね。音楽もね、すごい良かったしね。オープニングからね。
うん。
すごいワクワクする感じだね。
本当に、楽しめたよ。うん。
ね、子供に受けやすいギャグ漫画だったしね、やっぱり。
わかりやすいしね、
うん。うん。なんか漫画の方はね、すごく、なんか、テンポがいいってイメージはあったよ。
確かに。
うん。で、一コマの中にボケとツッコミが一緒に入ってるとかね。
ああ、そうだね。
うん。だからすごい分かりやすかったイメージがある。
なんか、原作の漫画ってすごい書き込まれたイメージがある。
う
ん、
そうだね。で、
ギャグ漫画と思えないぐらい書き込まれてた。
うん。一巻目のっていうかもうほんと第1話からね、めちゃくちゃ絵が上手いんだよね。
ああ、確かにね。
当時の他の漫画ってやっぱりちょっとね、うん、もう比べたら全然洗練されてる。ドクタースランプは。
確かに。
もう、線がすごいね。線が、なんていうかな。洗練されてるというか。
うんうんうん。
うん、そんなイメージあったな。
なんかね、イメージ的にね、最初の方がより、もっと劇画だったみたいな。
劇画、まあ、なんか、
まあ、時代だったよね。
うん。混ぜてる感じだったね。
うん。
等身も後半になってくると、よりデフォルメされていった感じがあるんだね。
そうはね、それは、ね、
あるあるある。うん。可愛くなってきたよね。
もう最終的に二等身だったもんね。
そうだね。
あ、それちゃん、最初背でかかったよ、
うん。あ、そうはね、最初結構でかかった。なんかスリムなイメージあるな。
あ、そう、
まあ、その進化もね、やっぱりね、漫画が読む楽しみではあるけどね。うんうん、特にそのデビュー当時、
ね。鳥山さんの画力っていうのはさ、
うん、
リアリティよりも、ああいうデフォルメされたものの美しさがすごいなって思うね。
う
ん、
そうね。
そのロボットにしても、バイクとかのね、その扉絵とかにしても。
ああ、そうね。もう扉絵。あまり、ドラゴンボールもそうね。
すごくその現実っぽくはないんだけど、でも、つくつくつく現実っぽくて、
うん。
すごく、そのキャラクターとも合ってたし、
そうだね。
で、キャラクターも、本当漫画、アニメって感じだけど、
うん、
それがすごく、うん、よかったね。
小
畑さんみたいなデスノートのね、
うんうん、
ああいう画力とは違う、なんかデフォルメされた完成形かなって僕は思うね。
うん、
あ、確かに。
書き込まれ、うん、なんて書き込むとかさ、劇画タッチとか、そういう系統のうまさとはまた別だよね。
うん。
それをね、結構、その時代を超えても飽きないというか愛される絵柄かなと思うんだよね。
そうね。そこはすごいよね。古びないね、やっぱり。
初期の漫画の まあ、有名なところだと、手塚治虫さんとかさ、藤子不二雄さんとかか。
藤子不二雄さん。
あと、石ノ森さんとかの絵ってさ、
ま
あ、割と今の子、ちょっとそんなに受け付けないってケース多いんだよね。
そうね。
そう、でも、鳥山さんの絵っていうのは、本当、今の子でもすんなり入ってくるという意味では、まあ、海外受けがいいのもそういうところなのかなとか思ったりする。
そうだね。ジョンの子のポールもね、普通に読めるでしょ？
そう、読めるし、まあ、親とかも普通に見れるしね。あの、上の世代。
ああ、上の世代もか、さらに。
そうそう。
うん、うん、
うん。それはすごいよね。
そういうのは、まあ、その、漫画家界でも尊敬されてるところなんじゃないかなと思ったり
するけど、ね。そうはな。まあ、それはもう、その後の影響を受けてね、やっぱり、ね、ワンピースもそうだし、もういくらでもあるけど。影響ね、バ
フ。大友さんとえらい、全然違うよね。
違う方向性だね、全くね。
全く違うね。あの、うんうん、どちらかというか、サンリオとかね、キャラクター、
うん、あ、そうだね。
あるじゃんか。ね、あれに通ずるような、うん、本当にもう、下手したらミッキーマウスってシルエットだけでこう成り立っちゃうじゃん。
うん、
もうちょっとドラゴンボールとあられちゃ、もう言ってしまう。あれに近いイメージあるよね。
そうだね。
うんうん、
すごいね。
なんかすごい、クリリンとかもわかるもんね。うん、シルエットだけで。指の構え方だけでクリリンがわかる。
そういう意味で、ほんとセンスがすごかったよね。
そうだね。やっぱイラストレーターから始まってる
のがすごかった。ネーミングとかもなんかすごかったし。
うん、ああ。なんかそのマシンとかのね、名前とかもね。
うん。まあ、もちろん周りのね、スタッフとか編集の人のね、力も大きいのあるかもしれないけど。う
ん
う
んね、ま
あ、あのデザイン力は彼のものだと思うけどね。
うん、マシリトさんなんか最初500回ぐらいダメ出ししたって言ったけど。
まあね、あのストーリーはそうだかもしれないな。
やっぱり受ける方向性持ってったのもね、力はあったのけどね。
うん、
マシリトさん。トーナメントだよね、まあ言えばね、天下一武道会やろうね。
ああ、そうね、そこからね。
うん、
変わったよね、
ドクタースランプで言ったら、なんか好きなキャラとかいた？僕はスーパーマンが好きだったけど。
あらちゃん？
あらちゃん。
うん、あらちゃんで言うとね。
うわ、ほとんど好きだったよ。まあね、ニコちゃん大王とか。
いいよね。
懐かしいニコちゃん。ニコちゃん大王の部下とか良かったよね。
そう
二人でね。
あの目がね、すごい良かった。
あれとあられちゃんの絡みが好きだったね。
好きだった。
本当にキャラは半端じゃなく立ってたよね。
立ってたね。
もうすっごい立ってた、本当に。それのキャラの数も、立ってるキャラの数も多かったしね。
そうだね。
うん。
マシリトといいね、ニコちゃん大王といい。
うん、あれだわ、結婚式のシーンというか、回があるんだけど、のりまきせんべいとね。で、結婚するときにさ、漫画版はさ、怒涛のように絵だけで進むんだよね。セリフなしで。
そうか。
で、敵みたいなやつが襲われたところを助けてみたいなんで、
うん、
気がついたら結婚してるみたいなね。
うん。
うん。そこの中流れがすごい良かったなと思って。
まあ本人、あれでしょ、恋愛ものが苦手だったんでしょ。
あ、なんかそういうね。
ああ、なるほど。
うん。だからドラゴンボールでも全然ないもんね。
ないね。突然結婚してるけどね。
うん。お色気みたいなのがあってもね。
う,
ねう
ん。
うんドラゴンボールの方だと、1984年から95年まで。長いね、これはね。
長いね。
11年もやってるね。で、アニメは86年から放送開始らしいんだけど。まあ、これもやっぱりアニメ影響大きかったわ。オープニング曲が最高によくできてるね。本当にいい曲だ。
ドラゴンボールに関しては、漫画もアニメも両方すごかったと思う、
ね。そうだね。どっちももう、みんな、本当ジャンプもうそれだけ読みたくてみたいな感じだったもんね。みんなね。
うん、まあちょっと今までと違うなんかアニメの方だけど、うん、あ漫画の方もそのバトルの演出がすごかった気がする。
ああそうな、いろんな技出てきたりね、展開とかね、
かなんかそう
本当ね、天下一武道会からね、あの惑星までね、あの辺はもう劇的に面白いね。
僕実はね、あの天下一武道会入るまでが一番好きだったけどね。まだあられちゃんのイメージ、なんか雰囲気も残ってて、なんかギャグとかね、入ってたりね。
入ったね、あられちゃんの雰囲気、本当にね。
なんか豚のキャラもいたよね、一応。
ウーロンね。
うん。で、一応、だから、なんて言うんだろう。まあ、名前の通り、孫悟空っていうぐらいだからさ。
西遊記ね。
うん、西遊記のようにしたかったんだろうね、うん、最初
は。本当はね、うんうん、だいぶ変わっていった感じはあるよね。うん、
だよね。
うん。
ね、編集者さんのね、その天下一武道会からの本当に、あっち側にぐっとこう寄せていった、うんうん。
感じあるよね。
バトルものにね、どんどんどんどん強い敵が現れて。
まあ、そう
最初、うん。
独着系はするよね。多分。まあ、最初はそんなもんだけどな、どんどんいろんな敵出てくるけどね。
うんなんかね、最初はヤムチャとかとね、いい感じで戦ってたのに、うん、もう、最後の方、ヤムチャなんかもう全く戦えないもんね。なんの戦略
ヤムチャ好きだったけどな。ヤムチャ乗ってたマシンが好きでさ、
うん、
ジェットモモンガっていうマシン乗ってんだけど、
そんな名前だったっけ
ジェットモモンガがね、欲しくてしょうがなかった。
そんな名前あったんだね、知れなかった。うん
だ俺の友達とかもみんな、あの、カメハメハの練習してたもんね。本気で打てると思って練習したもんね。毎日。
カメハメハ流行ったね。
うん、
あとあの、技も面白かったもんね。紀元山とか痺れてたもんね。
ああ、いきなり出してきたけどね。どこで覚えたんか。
そうそう、突然ね、おお、いつの間にみたいな。あのクリリンがこんなみたいな。紀元山とか魔仙光とかさ。
うん、
あの辺とかも激もあれだよね。キャラも立ってたけど、技も良かったね。
良かったね。
面白かったね。
空飛んでたもんね、うん、普通にね、武空術と
か、ね。そうだね。
そうそうそう。
空飛んだ時びっくりしたけどね。
あの、キントンね。キントンだったけど、ね。
最初から飛べてたのは、あの、プーアルが飛んでたけどね、空を。あの、ヤムちゃん、ヤムちゃんの猫。
シャオズ。シャオズね。
シャオズね。うん、
俺、ランチさんとかすげえ好きだったわ。あの、青い髪が、の人で、おしとやかなんだけど、くしゃみしたら、あの、金髪になって、機関銃撃ちまくる人。
ああ、
う
ん、
ね。
最初の頃ですね。
あの、鳥山さんはなんか女性の絵は全部同じになるって言ってたけど、女性のキャラがすごく魅力的だったね。
そうだね。あの、ブーサイク出てこないしね。
うん、ちょっとだけ出てきたよ、
そういうわけ
あの、
うん、
あ、そう出てきたっけ、うん
亀仙人がピチピチギャルを連れてこいっていう回があってね。
うん。
なんかピチピチギャルが僕が分からなくてさ。
うん。
最初すごいブサイクなのを連れて行ったら亀仙人に怒られて。
怒られ
た。そう。で、次連れて行ったのがランチさんだ。
ああ、そう。
よく覚えてるね。
いや、家に漫画あるからさ。
ああ、そうか。
そっか。
今一番詳しい人だ。
うん。
あるんだね。え、何巻ぐらいまで残してるの？
いや、子供が読んでるから買ったんだよね。
うん、どこまで買ったの？
じゃあ、フルにあるんだ、ちゃんと。
あの、ちょっとでかいやつ、いいやつというか。
ああ、なるほどね。豪華版ですね。うん、
あれがさ、あの、最近まで110円で売ってたの
よ。
うん。
安っ。びっくりする、ね。
でも、うん、今日見に行ったらもうなかったわ。全部なか
った。うん、ああ、そうだな。みんな読みたくなるよな。
そうね。もうまあ、うん、ああ、もう今はね、特にないだろうね。
うん。うん、ね、あ、顔パイパイもすげえ好きだった。
顔パイパイいいね。
ね。下でね、相手殺したいね。ドドンパとかね。
うん、
あの、そうそう、木を投げてさ、投げた樹木に乗っかって飛んでいくみたいな移動方法をするんだけどさ、顔パイパイが。
そんなんだったっけ？
うん。それがめっちゃかっこよくて。やりてえと思ったもん自分で投げた木に乗っかってって、うん、その乗った時の格好がかっこいいよ、うん、そのサーフィンみたいな感じでさ後ろに手組んであ
ーかっこいいね
うん、なんかかっこいいよなあれな
すごい ね、
やっぱりいやでも本当にすごい人だったねなんかね、うん、もう累計の経済効果が 3.4 兆円だって
あ累計でね
うん、うんで、総資産235億円以上だろうっていうふうに、下世話だと書いてあったけど。
なるほどね。まあ、下世話だよね。
だけど、あの、本当に成功して、お金持ちになれるんだって、うん、漫画家でね。
うん。
っていうのが、すごく印象強かったな、やっぱり、鳥山明が。だから、多分漫画家になろうと思った人、それで多くなったんじゃないかって気もするけどね。最初の、なんか、その、ね、手塚さんとかも当然大成功してんだけど、なんかその漫画で大金が手に入るっていう感じのイメージはすごくあったな。あのそれを作ったって気がする。
うん。あのゲームとかもねいろいろあったしね。
そうそう。ねシリーズね全体でねやっぱり転化されてたからね。
うん。
アニメとかゲームとかね。
うん。まあ、これ、ね、あれですよね。もう本当に、ね、鳥山明さんにね、絡んでない男なんかいないよね。絶対に。そうだね、
で、今もね、そうやってポールがね、うん、読んで
本当、
楽しめるっていうのはすごいよね。
うん。全、うん、あの、日本の男子は泣いたね。もう。
まあね、やっぱり、なんかね、やっぱちょっと、
ね、
あーって思うよね、やっぱりね、今回の、ね。
あ、ショックだった。みんな、うおーみたいな感じな
の。手塚さんの時はね、うん、全然、まあ上の世代がね、うん、手塚さんが亡くなったってなったんだろうけど、ね、まあ僕らの世代だとやっぱりね、代表する漫画だったって感じがするね。
ね。いや、もう一番と言っていいよね、多分代表する。
多分ね、僕らのこのね、40、50代ぐらいじゃない、やっぱり。うん
うん、ねえ。ドラクエでももうめちゃくちゃ鳥山さんのね、デザインで。
もう本当に、あの、要するに、すごいドットだったじゃん、ゲーム自体はね。うん、それでもすごく入り込めたっていうのはさ、やっぱりあの、絵があったからだよね。
もう、あれ間違いないと、
うん、
本当に、スライムとか信じられる本当に。
あれすごいよね。ただの液体をさ、うん、あんな可愛いキャラ作って。
うん、ねえ。
ねえ。
もう、あれもシルエットだけでわかるからね。
すごいね。
あ、スライムだ、ね。なぜか、はぐれメタルも分かってしまうんだけど。そう、すごいっすよ、マジでも
う。まあ、ということでね、あの、まあ、短いですけど、ね、僕らの青春時代というか、まあ、子供時代だね、に、とてもね、影響を受けた鳥山明さんの、まあ、ご逝去に関して、ちょっと話をしてみました。
もう、皆さんと同じく、心からご冥福を。
ね、
そうだね。
もうね、本当に
これからも愛されるよ。
だね。
あ、
鳥山さん、
ね、
間違いないな。
まあね、本当に今までありがとう、はい。これからもよろしくお願いしますですね。
はい。というので、まあ今回はこれで終わろうと思います。それではまた、さよなら。
さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。